Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の半藤一利さん。著書昭和を点検する、さらに日本史はこんなに面白いを踏まえつつ、昭和という時代について、そして歴史から学ぶということについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
半藤一利、作家、歴史探偵を自称。1930年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、文藝春秋入社。週刊文春、文藝春秋編集長、専務取締役を歴任。漱石先生ゾナモシで第12回新田次郎文学賞、野門藩の夏で第7回山本七平賞、昭和史で第60回毎日出版文化賞特別賞を受賞。著書多数。近所に文藝春秋から出版の日本史はこんなに面白い、そして講談社現代新書から出版の保坂正康氏との協著、昭和を点検するがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の半藤一利さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
さあ、まずは講談社現代新書から、保坂正康氏との共著で昭和を点検する、こちらが出版されておりますが、この本では、5つのキーワードをもとになぜ日本が太平洋戦争に突入していったかが語られていますが、その5つのキーワードというのが、世界の体制、それからこの際だから、うちはうち、それはお前の仕事だろう、そして仕方なかったという5つなんですけど、この5つのキーワード、こう日常会話にも出てくるような、まあ、いわゆる一般的なありふれた言葉という表現がいいんでしょうか。まあ、でもこの5つの共通点のうちの1つとしては、その受け身というか、はい、こうちょっと言い訳的なニュアンスが感じられる言葉だと思うんです
よ。全体としては積極的じゃないですよね。はい、
そうですね。
なんかなんとなしに受け身と言いますか、
うんうんうん、
ちょっとね、後ろに下がったような形で出てくるような言葉ですよね。
そうですね。でもこれはその当時も使われていた言葉というような。
これはね、丁寧に見てますと、はい、たくさん出てくるんですね。
うん、
例えば日記なんかを見ますとね、軍人の日記でもいいですし、外交官の日記でもいいですが、この際というような言葉がよく出てきますね。それから、うん、やむを得なかったんだというような、
仕方なかったんだ、
仕方なかったんだというような、そういうのはよく出てきますね。ですから当時も、まあ、意識して使ったかどうかは別としまして、
うんうんうん、
無意識のうちにこういう言葉は頻繁に出たんじゃないでしょうか、ね。
なるほどね。まあ、いわゆるその個人的なレベルだったら、まあ仕方ないとか、この際だからっていうのは、まあまあ全然ありだと思うんですけど、そのいわゆる国を左右するような決定の場面で、例えばこの際だからというような、こう、まあ、今風な言い方をする、あまりにもノリが軽い感じがするわけなんですけど、
でもね、でもと言ってもいいぐらいに、うん、そういうノリの軽い形で、
うん、
なんか物事は決断されたり決定されたりするってことが多いんですね、うん、
それが逆に実態であると、
うん、特に軍部の場合には、うん、そのことがかなり多いんじゃないでしょうか。だからその前の段階で手を打つと言いますか、
はい、
なんか別の形で、方針を転換するとかいうようなことをしてればですね、うん、そういうふうにならないんでしょうけども、
うん、
見逃してきてですね、うん、どんどんどんどん追い詰められてくると、 やむを得ねえ、しょうがないじゃねえかと、こうなんじゃないですか。
こと、ここに至ってはという。
そうですね。
そこまでじゃあ逆に、まあ、ほったらかしに近いような状態に。
まあ、ほったらかしと言いますか、しっかりと決断をしないで、先を見通さないで、情勢に流されるという形ですね。これ、まあ、こういう世界の体制ってありますけども、
はい、
世界の体制だけじゃなくて、日本の体制にも流されますからね。
まあ、結論先送り的な。
結論先送りで。もう、常に先送り、先送りでね、いつかうまくいくんじゃねえかというような、形で日本人は判断することが多かったんじゃないですか。
それで最終的に切羽詰まって、じゃあもうしょうがないかと。
しょうがないかという
, いうような、
例えば昭和8年に日本は国際連盟から脱退いたしますよね、
はい、
であれは国際連盟がですね、満州国から日本軍隊は撤退せよと、
うんうん、
ということを、総会で決定したから脱退するしょうがないと、うん、ということであっさりと脱退しちゃうんですけども、うん、
松岡洋介が
松岡洋介が、はい、あの前の段階でですね、はい、もっと日本がですね、立場を説明をしてですね、はい、一生懸命に世界の国々に理解してもらうというですね、努力をじゃあどのぐらいしたかというとほとんど何もしてませんよね。もう初めからもうけしからんと、世界はけしからんと、日本の立場は分かっとらんというような形でですね、やっていますからね。で、最後の段階になってあそこまで来ちゃうと、この際やむを得ねえと。
じゃあその流れの中で、まあ、うちはうちのことだからというような
うちはうちの立場でですね、日本は独自の立場で進むよりしょうがないということで、そういうあっさりと脱退するんですよね。で、脱退してしまうと、正直言うと、中にいればですね、訴えることはできるんですよ、まだ。日本の、国の説明はできるんです。ところが、出てしまえばですね、説明のしようがなくなるんですよね。その機会すらなくなるんです。そういう事態を招いた方がいいのか悪いのかという判断は、本当はもっと前の時にやっとかなきゃいけないんですね。だから、追い詰められて追い詰められた時の段階で、これをやるから、もうしょうがないと。ここまで来たらしょうがない
と。もう二者択一になっちゃう。
ゃうね、
もう選択肢はそれしかない。
ないわけですよね。そういう状況っていうのは、昭和史の中では、たくさんいろんなところで出てきますね。
まあでもね、その昭和の特に前半、まあ中でも太平洋戦争に関して、はい、まあ知らないことが非常に多く、まだまだあると思いますし、はい、でも改めてそういったことをもっと知ることの大切さっていうのは、どんなことなんですかね。
はい、まあ、歴史っていうのはね、なんか学問でやると、私たち年号を覚えなきゃいけないとかですね、そんなふうな勉強ばかりしてますが、そういうもんじゃないんですね。
うんうん、
歴史っていうのは結局人間が作るもんですから、
うんうん、
人間がやってることが歴史として出てくるわけですから、つまり人間学なんですよ。
人間学。
むしろ逆に歴史を勉強するっていうことは、日本人とは何者であるか、うん、あるいは日本人とはどういう考え方をするのか、あるいは日本人っていうのは、追い詰められたときにどんなふうに動くのかというようなことはですね、全部わかるわけなんですね。ですからむしろ歴史を学ぶというのは人間を学ぶことであると、
うん、
私たちの明日の日本を知るために学ぶことなんだというふうに考えた方がですね、歴史は面白いんですよね。1900何年が何とかってね、年号とかですね、そんなことばかり覚えてるとですね、もう嫌になっちゃうんですね。
なるほど。
そうじゃないんですね。歴史はつながったもんですから、常につながったもんですから、因果関係が必ずあるもんですから、それを、丁寧にたどっていくと、はあ、こんな時には、日本人とはこういうふうなことに考えんだなということがよくは出てくるんですよね。
なるほど。じゃあむしろこれから生きていくためのそのいろんな前例がそこにあるわけ、
はい、あるわけですよね。
そこに答えがあるわけ、
状況は少し違いますけどもね。でも大体において学ぶべき教訓というのはちょっと振り返って歴史の中に求めれば多分あると思います、
ね。大抵のものはそこに。
大抵のものはそこにあると思います。
あるわけですね。
あると思いますね。
ということは逆に言うと自分にとってまあ都合の悪いものであってもきっちりそれは残しておかなきゃいけない。
そうです。
いうわけですよ、
ね。それが一番大事なんですが、日本人は残念ながら残したがんないですね。
特に僕が一番衝撃的だったのは、その8月14日から16日ぐらいの間に、そのいわゆる機密資料的なものがほとんど焼かれてる。
もう日比谷公園でバンバンバンバン焼いてますしね、それから陸軍は陸軍で陸軍省の市ヶ谷台のあそこの上でどんどん焼いてますし、海軍ももう徹底的に焼いてますからね。ですからそういう意味ではなんでこんなに焼いちゃったのかというぐらいに焼き捨てちゃったんですよね。
オールクリア。
オールクリアで何もないよということにしたかったんでしょうかね。まあでもね、そう言っても残念ながらこういうものは 残るんですよね、
うん
どっかに残ってるものが。ですから最近でも昭和天皇に関する侍従さんの日記とかそういうのがポンポン飛び出してきますよね、
うんうんうんうん、
だからああいう形では今後もと出てくるんじゃないですか、
うんうんうん、
ただ公的ないわゆる軍機密資料というようなものは、
うん、
まあ全部焼かれてますね、
その昭和20年8月15日前後に
ですね、ほとんどもう14日ぐらいから焼き出しましたからね。
あ、これはでも大変な損失ですね。そうする
とそうですね、まあ、うん、明日の日本を考えない当時の人たちが、てめえたちだけで、それこそこの際だからで、ね、この際みんな焼いちゃいと、ということで焼いちゃったんでしょうけども、もっと冷静に考えれば、きちっと残しておいてもらえばですね、もう少し私たちが昭和の歴史をもっと分かりやすく把握できたと思いますね。
で、また今後なんかの難局に立ち向かった時の、ね、模範解答がそこにあるかもしれない。
あるかもしれません ね。大体においてその歴史ってのは追い詰められた時、つまり危機に直面した時にどう動くべきか、どう判断すべきか、どう考えればいいかということを大事なんです、一番ね。それはもう過去の中にたくさんあるはずですから、
はいはい、
そういう時に見たいなと思うやつがないんですね、
そうですね、本当にだから究極の選択を迫られた時にどういう判断すべきなのかという、
そうです、
先例が、貴重な先例があったのに、
あったんですよね、
あったのに、
それがないんですね。
本当テレビゲームの世界ならまあリセットボタンでオールクリアっていうのがありますけど、それは歴史ではありえないのにという。
本当そうですね。
ですね。そこを焼いちゃったんだという。
焼いてはしまったんですね。みんなもですから当時のね。
いうことですね。でね、その昭和、まあ、前半、まあ、特に、はいまあ、戦争までの間ですけど、まあ、私なんか、まあ、当然その戦後生まれで、そのまあ写真とかそういった文章でしか知らない世界なんですけど、イメージ的にはなんかこう真っ暗な、もう本当にカラーもないぐらいのイメージしかないんですけど、実際のところでも例えばそのこの中にもありましたけど、その闇市の実際はそんなにね、こうボロボロのグダグダじゃなかったんだとかね、いろんなことがあるじゃないですか。そういうまあ希望的なこと、太平洋戦争までの間のとこで希望的なものを見出すとすれば、どんなことがありますかね。
まあ、日本の国っていうのは、その戦前の日本を一般的にパッと思う、まあ、考えると、なんかもう、検閲に検閲、それからね、言論統制と、そういうもんでギシギシやられて、
もう最悪な状態、
最悪の状態だというふうには思うんですが、
はいはい、
そういうもんでもないんですよね。
そうなんですね。
もっともっと、だから そのためにも資料があった方がいいんですが、もっとの私たちの普通の生活をやってましたから、それほどね、暗黒時代じゃないんですよ。
そう、イメージは本当ね、もうお先真っ暗、何にも見えない暗黒があるんですよ。
だからその昭和の 7,8 年ぐらいから一つ一つの選択を誤っていって、うん、でそのもうどうにもならないところへ来て、今ある5つのキーワードに出るようなですね、この際もやむを得ないとかですね、しょうがないやっちゃおうよとかですね、そういう話になるんで、ただもっと前からきちっと選択を誤らないでやればそんなにね、この国は悪い国じゃなかったんですよね。
暗黒も真っ暗ではなかった
なかったと思いますよ。
その一つ一つの選択の段階ではまだまだ全然希望がある方向もあったし、明るいところもあったし、
明るいところがたくさんあったと思いますね。ですからそういう意味ではね、あんまり昭和っていうと苦しくて息苦しくて嫌だというような時代ではないんですよね。
なるほどね。じゃあその辺もやっぱり丹念に見ていく必要はあるわけ
と思いますね。まあ軍部がそんなにですね、いきなりうわーっと強くなって、もう軍部の思う通りに、日本が動いていったっていうのは嘘ですからね。
そうなんですね。
やっぱり新聞ももう軍部に乗っかって武数を伸ばしていくとかですね、そういうことでどんどんどんどんそっちが大きくなっていったわけですから、そんなにねひどい時代ではなかったんですよ。だからそうですね、もう少し私たちは歴史をきちっと知れば、今の時代だって格差社会とかですね、どん詰まりだとか、そういうような形で、50年後ぐらいには、ひでえ時代のようにですね、映るかもしれませんよ。
でもまあね、その一つ一つのところ見ていけば、そんなにね、悪いことない、
ないんです。だからここで変な選択を誤らない方がいいというふうにですね、考えた方がいいんじゃないかと思いますよ。
オールはナッシングではない。
ないんですね。
まだまだ中間のところにいろんなものがうごめいて。
そうです。たくさんのものがあって、まだ、私たちの考え方、あるいは行動、そういうもので良くなるという方向にだって十分にいけると思います。
なるほど。 半藤さんご自身は、まあ、そのリアルタイムで経験されている部分でもあるわけですけど、この時代。この時代を研究することで、学び取ったことっていうのはどういうことになってきますかね。
私はね、一番大事だと思ってることは、集団催眠にかかりやすい民族であるから、集団催眠にかからないように、常に冷静であって、あるべきじゃないかということを、非常にいつも思ってんです、うん。どういうことかと言いますとね、まあ、要するに、一つのことを、こうなっちゃら困ると、うん。こういうことになると、例えば一番わかりやすく言うと、ソ連が攻めてきたら困ると。うん、ソ連は攻めてこないと、ことを願うと。うん、で、多分ソ連は中立条約を結んでるから、攻めてこないと思うと。ね、攻めてこないだろうと、に違いないと。といつの間にか攻めてこないと。こういうふうに、こうやって決めていっちゃうんですね。はいはいはい、これはね、一つの例ですが、うん、もうたくさんです、これは。うん、そうするとね、一番困ることが、起きては困ることが、最後には、これは起きないことだと、いうふうに、日本人はね、決めるんですね。これがね、私一種の集団催眠だと思うんですよ。で、これに、ね、かかると、みんなが同じ方向にダーッと流れていきますから、でね、これはね、戦争中、まあ、戦前の日本にはたくさんあったんで、その後たくさん勉強しましたから、戦後の日本人はそういうふうなことにならないんじゃないかと、思ってたんですが、そうじゃないやというのはもう私最近分かりましたね。最近でもないんですがね。例えばね、松本サリン事件の時に、河野義明さんという方が犯人扱いされましたよね。あの時のね、状況を見てますとね、新聞だろうが、警察だろうが、雑誌だろうが、もちろんテレビだろうがです、全マスコミがもう河野さんを犯人と、犯人に違いない、いや、犯人だと決め込みましてね、国民も大方の人がそう思い込んで、あの状態を見てますとね、河野さんがそんなサリンなんかを作れないんだ、作れるほどの、うちの中にね、環境的に見てもですね、うちの中の道具見ても、そんなことありえないということが分かってもですね、日本人はみんなしてやっぱりあいつは犯人だと、やってましたよね。あれが一種の集団催眠なんですよ。ああいう状態になることは非常に危険であると。それが日本の戦前の日本の選択を誤らした最大の理由だと私は思ってますので。
なるほどね。
ですから、そういう意味では、できるだけ新しい条件が出たら、その条件をよく加味してですね、果たしてこれは私たちがこう思い込んでることが正しいのかどうかということを、よく判断した方がいいと。というのが、昭和史を学びながらの最大の教訓ですね。
Let's get knowledge with fun. 平成に入って20年経ってます。まあ、検証されるべきこの昭和というのは、もう、ですから、イコール20年以上前の話になっちゃってるわけですけど、メンタリティ的にはあんまり変わってないのかもしれないという部分ですが、逆に大きく変わったというようなところっていうのは、どうお感じになってますか？
まあ、いい意味で言えば、非常に私というものを確立したというか、それを主張します、できるようになりましたよね。これはね、やっぱり昔と随分違うことだと思います。で、私というものを昔の人間は、まあ、特に私たちは子供の時から昭和という時代、歩いてきたわけですが、あんまり私なんていうものを主張したことほとんどありませんよね。もうだから、それこそメンタリティ的に言うと、一緒になって歩いていく方向が常に決まってましたというような時代でしたから、そういう意味の形で言うと、非常に今の人たちは個性的になったといえば個性的で、つまりかなり私というものが自分で認識をするようになって、主張するようになったと、これは随分違うことだと思いますね。ただこれ、良くなったかどうかということに対しては、あんまり良くないかもしれないなという面もありますけどもね。
なるほど。じゃあ、それが良し悪しということになると、またちょっと別問題。
ちょっと別問題かもしれませんけどね。いや、これ本当に確立した、事故を確立して、私というものが主張してるならいいですが、ただ、わがままでやってる。
なるほど、なるほど。
単にね、エゴイズムでやってると。
あんまり自分が好きじゃないから、嫌だよっていう。
という形で出ちゃってる場合もあるでしょうからね。
そうなるとなんか逆に子供に戻ってるというか。
いや、もっと悪くなってるんじゃないかというところもありますけどね。ただ、昔の人間ほど一緒になって流されていくということが、少しは止まるんじゃないかなという気もしてるんですけどね。
それがいい方に左右すれば。
左右すればですね。
ということですけどね。 でもやっぱりその先ほど来のそのメンタリティが実は根っこの時なんかあんまり変化してないんじゃないかということなんですけど、まあでも確かにその私なんかの感覚でも、例えばお上のいわゆるお上の言うことというのは、まあそんなに大間違いないだろうというようなやっぱり空気感というのは当然今でもあると思うんです
。ありますか。
ですね。
若い方でも、
はい、ですからやっぱりそのうちはうちとかこの際だからという言葉というのは、何も60年70年前の昔話ではなくて、やっぱり現代にもそのまま当てはまる空気感っていうのがかなり色濃く残ってる感じはするんですよね、うん、
それはね、うん、何も60年どころじゃなくて百何十年、うん、ことにそうかもしれませんですね、うん、例えば今流行ってます、今ちょっと流行ってますが、なんか篤姫というドラマで幕末が出てますけど、
はい、
あそこでね、私ちょっと思うんですけどね、あれ幕末というのは簡単に言えば上位の精神というのが基本にあったんですよね、うんうん、で外国人はみんな追っ払えと、うん、
敵を倒せと
倒せとね、はい、ところが実際問題として実力が外国にもとても劣ってるから、うん、これはダメだというんでやむなく開国になったわけですね、うん、それがまあ聞く明治維新になって近代日本を作るということになったんですが、上位の精神というものはですね、うん、じゃあ完全に日本人の気持ちからなくなったのかと言いますとね、これ全然なくなってないんですね。
なるほど。
おそらくね、心の中一尺ぐらい掘ってみると、うん、みんな上位の精神がバッと顔を出すんですね。
だから邪魔者を排除するという、
上からね圧力がかかると、外から圧力がかかる、うん、つまり外圧がかかると、
はい、
あんまり外圧がかかるとね、何言ってやがんだという思いがですね、日本人の中にあるんですね。ですから幕末以来上位の精神っていうのは、うん、いっぺん消えたはずなんですが、
うんうん、
消えてないんですよね。だから対米戦争が起きた時に昭和16年12月8日ですが、あの時の日本のインテリゲンチャーはペリー提督が黒船以来の日本人の鬱憤がここに晴れた時だと、というふうに書いた人もたくさんいるんですよ。今こそ我々は日本民族と大和民族の誇りを持って立ち上がる時だというような形でですね、
うん、
そういうふうに言う人がたくさんいたんですよね、うん、あの時にも、
うん、
同じことはね現代もあるんですよ、
うん、
なんか外圧がかかると隣の国からですね、うん、すぐにですね我々はもう少し日本人としての誇りを持て、うん、もっと強くならなきゃいけないとかですね、
うん
う
ん、
そういう形の上位の精神がですね、うん、かなり発揮されるんですね、
うん、
ですからそれはもうあんまり変わってないなというのは正直な気持ち。
なるほど。
60年どころじゃなくて、
なるほど、もっと長い
スパン、もっと長いパスパンスでそういうもんじゃないかと思います、ね、
一見まあ見えなくなってるけど一旦こう外圧がかかってくると吹き出してくる、
吹き出してくると。でその力っていうのはかなりね強いですね。でその時こそ日本人はもう少し冷静になって本当にどの選択が一番正しいのかということをですね、
うん、
もっときちっと考えないといけませんよというふうに思いますけどね。
なるほど、なるほど。外圧がかかってくる時まではとりあえずはなんとなく我慢してるというかこう耐えてるという部分があるだけに、
あるだけに
反動が大きい、
はい、反動が大きいですね、
うん、
やっぱりなんとなしに耐えてるんですね、うん、鬱憤は、
うん、でもやっぱりその溜め込まれたマグマはやっぱり吹き出すと強烈なエネルギーを持ってる、
強烈だと思いますよ、
いうことですよね、
これはね今のところまだマグマは、うん、まだね中で底の方で振動してるだけですが、
うん、
いずれ吹き出すというようなことがあるかもしれませんが、うん、その時はちょっと怖いですね、
うん、そうならないためにもやっぱりその都度その都度、まあ、ガス抜きという表現はちょっと違うのかもしれないですけど、やっぱりちょっと開けといて、
そうですね、
逃がしとかないと、
逃がしとかないといかんでしょうね。
ものすごい大爆発を起こ
しちゃうと思いますね。
ということになるわけですよ、なりうるということ
です。それがですからこの際
もうしょうがない
しょうが
ない
やるかと
まあ一見やっぱり勇ましいし、やっぱそこはね
その勇ましい人がいけないんですよね。あんまり勇ましいことはろくなことないんですよ。
なるほど、なるほど。そうか。一見、こう、勇ましく、かっこいい風に見えちゃうんだけど、それは良くないこと。
良くない、一番良くない選択じゃないかと思いますよね。
やっぱそこを、いかに冷静に見極められるか。
そうだと思いますよ。
ということなんですね。まあ、今の日本の社会の現状を、子が、ね、その、私というものが、非常に顕在化して、来てる、まあ、それ言い悪いは別にしてということですが、やっぱその辺が今一番気になるところでもありますか、今の日本みたいな。
そうですね、私はやっぱり国家というのはもし 国というものがですね、いや本当に国家がどうやっていいという人の話は別なんですが、国というものがもし本当に私たちの生活の上に必要なであるとするならですね、国というものはやはりきちっとした基軸というものが、軸があって、うんうん、動くものなんですね。だから明治の国っていうのは非常に国民全体の気持ちが一つになって、
うんうん、
国づくりのために、まあ司馬遼太郎さんという人の小説家の言葉を借りれば、坂の上の雲を求めてですね、本当にだって意識が駆け上がっていったと、うん、
シンプルに一本筋通
って、一本筋通ってね、うん、その精神とは何かっていうのは、やっぱり公に尽くすという精神だったんですよね。
公に尽くす、
うん、それは明治の人たちは夏目漱石であろうが、森鴎外であろうが、まさに文人だけじゃなくて軍人さんも含めてですね、やっぱり国のために尽くす、社会のために役に立つ、それから多くの人のために役に立つということを基本として全部が生き抜いてきたんですよ。
なるほど。行動の一番の大元のところ
、大元のところにはそれがあったんですね。で、この国を本当にいい国にしようと、独立国のね、しっかりした国にしようという本当のその基軸を立てて動いたんですね、
うんうんうんうん、
でそれはやっぱりね、今の現代は子に徹するというのはいいんですが、
うん、
なんかねきちっとしたその基軸がないんですね。
軸足が定まってない、
軸足が定まってないんですね、
うんうん、
で僕もやっぱりね、もう少しみんなのために働くんだという軸足を定めた方が、
なるほどなるほど、
日本人はいいんじゃないかというふうに思ってるんですがね、
うん、
まあそんな、そんなことお前は言うとまた昔と同じになっちゃうぞと言う人もいますけどね、昔と同じにはならないような気がするんですがね、
うん、
ただもう少しそういう形で公のために尽くすとか、
うん、
というような、まあ、気持ちをですね、うん、少しぐらい持った方がいいんじゃないかというふうに思いますがね、
一番根っこのところには、
根っこのところにね、
それは持っといて、でかつ多様性があるのはそれは大いに、
それは大いに結構ですけどね、
今の日本をこう端的に表すキーワード、まあ、平成を点検するということになったらどんな言葉がふさわしいですかね。
何があるでしょうかね。
ねえ、
考えたこともないですけどね。何がありますかね。
うーん、
なんか今全体国家が浮遊してんですね、
うん、
国家目標も今なくなっちゃってるんですよ、
うんうんうん、
ついこの間まであったんです。どういうことであったかというと、要するに廃墟からの再生、復興、それから繁栄と、
うんうん、
というものすごい国家目標があったわけですね、う
ん、明確ですね、
明確だったんですね、うん、私たちそれで働いてきたわけですから、うん、だからそれがある程度繁栄してきましたら、今度は、次の国家目標が、
うん、
いつの間にかなくなってしまったんですね。つまり国家というものがどういう国づくりをすればいいのかという目標が失われたときに、まあ、浮遊しているというふうに私は思うんですが、
うんうん、
それはやっぱり、ね、一番この今国を、今の現代を表すのに言葉は何かといえば浮遊してるんですね、
浮遊している、
だからもう一遍戻してなんか新しい国家目標を立てたらどうかと、
なるほど、
というふうに私は思いますね。
なるほど。
それは何が一番いいかというと、日本国民は世界人類のために働くというような、うん、ものすごいでかい大理想でも立ててですね、
うんうん、
そのために本当にみんなして力を尽くすというような形でもいいと思うんですが、
なるほど、今まではまあ日本国民のために日本国民が働いていた
けど、働いてたんですけども、うん、これから世界国民のために働くと、これ世界はね、うん、大変な時代が来ると思いますよ。これ人類はもう環境問題もしっかりですが、食料問題もしっかり、それからね、戦争問題も光なんですよ。
戦争問題、
はい、昔の戦争と今の21世紀の戦争は全然違うんです。昔の戦争は少なくとも外交交渉をやって、うん、両方の国家主権をぶつけ合って、そして、どうにも解決できないと、でやむを得ないから宣戦布告をして戦争に訴えて自分たちの言い分を通すという形で戦争が始まるんですが、うん、今の戦争はそうじゃなくて 9.11 以来ですね、敵が攻撃していくかもしれないと、敵が攻撃してくるかもしれないその敵に対して予防的に防衛的に先制攻撃をかけることは許されるという、
うん、
いつの間にかそういう世界の体制になってるんですね。
早いもん勝ちみたいな、
早いもん勝ちみたいな、こうなりますとね、戦争ってのはね常に起きますよ。
うーん、もうそこにまあね、
あいつ気に入らないからちょっと先殴っちゃえと、
もうモラルも何もあったもんじゃない、
あったもんじゃないんですからね。つまりこういうのが21世紀の戦争なんですね。
うーん、
どこでもね、危なくて危なくてしょうがない、
うんうんうん、
状況は続いてますよね。
そうですね、
だからこそ日本人はですね、うんうん、人類がそれで滅びてしまうのは 本当にこの以上の具はないから、もっと我々は平和を大事にしようということをですね、率先して先頭を切って訴えるというような国家目標を立ててですね、大いに人類のために働くというような形にした方がですね、本当に日本はの将来はあると思うんですがね。
そうですね。その、まあ、日本人の心持ちというか、その働きがいというのも、もうそこできっちり固まるわけですし。
そういうふうにした方がいいと思うんですよ。だから、じいさんは本当に理想主義者ですね、って言われますけどね、笑われますけどね。でもね、そのぐらいの大目標を立てた方が、今の日本はね、もっと意欲が出ると思いますよ。
それはでも非常に強力なやっぱりこうね地場になりうるだろうし
と思いますよ。つまり60何年間ですね、戦後ですよ、少なくとも戦場で人を殺したこともない、戦場で人にも死んでないというのは日本だけですからね、もう内戦も含めましてね、それは日本だけなんですよ。我が日本国民はですね、そのことをうんと誇りにして、だから私たちは訴えることができるんだというぐらいにですね、大きく出た方が
なるほどなるほど、
いいと思いますよね。
これは我々の本当に誇るべき歴史なんだと、
歴史なんだと、
いうことです、
ということでですね、ただまあ言うとね、お前足元を見ろと、まだ日本の足元は大変じゃねえかと、まだ問題山積だぞと、いうふうに言う人がいますけどね。
まあでもそれはまあ対局から見ればさまつなことになってくるわけ
です、なってくると私は思いますがね。Let's get knowledge with
fun. 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の半藤和俊さんです。昭和を点検する、こちらに加えまして、文藝春秋からは日本史はこんなに面白い、これが、出版されるということなんですが、この本ではより広範囲にわたってもう聖徳太子から昭和戦後史まで、まあ、対談という形で教科書には載っていない日本の歴史の面白さが綴られていますが、この本では、まあ、半藤さんは歴史探偵と、
はい、歴史探
偵という、ね肩書きで登場するわけなんですが、本当でもその江南織り交ぜというか、ね、聖徳太子から安倍定、白洲次郎までという相当守備範囲も広いわけですけど、半藤さん流 の, その歴史を読み解く極意っていうのは何かございますかね。
これ実は私が文藝春秋という会社に入りまして、本当にすぐと言ってもいいくらいの時に坂口安吾という、作家に、
はい、
当時桐生に住んでましたけども、原稿取りに行きましてね、それから原稿ができてなくて、じゃあどうするかって言ったら泊まっていけって言うんで、安吾さんの家へ泊まって1週間原稿まちまち泊まってで毎晩大酒飲みながら安吾さん酒飲みですが、はい、私も酒飲みなもんですが2人で大酒飲みながら安吾さんから歴史探偵の極意を聞いたんですよね。で、まあ、本当にね、私は、まあ、大学出て、すぐ社会人になったばかりですから、うん、何も知らないと言ってもいいような形で言って、安吾さんから聞いたんですが、いや、本当に目から鱗が落ちたっていう、という言葉がありますけども、はぁ、こんな風にして、歴史ってのは見るものなのかというのをですね、本当に、学んだんですよ。それはどういうことかと言いますとね、
はい、
資料というものは、こう、あるんだと。
うん、
例えば古代、日本の古代なら日本書紀と古事記があると、
はい、
とか日本書紀と古事記というのは同じことが書かれてんだけど全然違うんだと、
うん、
でこれは全然違うものとして読めば違う資料になるんだと、うん、とこの間は違ってるところ、この間はどういったどちらが本物なのかということで埋めなきゃならないんだと、本当の、うん、実はどれなのかと、うん、というふうにして見ていくとですね、その以外の資料が、まあ、細かい資料があるわけですが、それを全部並べてみても事実は出てこないんだと、だからその時は自分で常識と思うところの推理を自分で行えと、人の推理をじゃなくて自分での推理を行えと、そのために自分をうんと磨かなきゃいけないんですが、で磨くことによって、推理を行うと歴史っていうのはその底の方からですね、本物らしいものが浮かんでいくんだと、ということをその安吾さんに習ったんですよ。
まさにこう探偵のような
探偵のような、
はい、
で例えばね、平家物語という源平合戦を読みますと、
はい、
平家物語を読むとあれ、あん中で源氏も平家も死んでますけども、
うんうん、
切腹した人ってのはね5人しかいないんですよ。
それしかいないんですか。
いないんですよ、平家物語全編を通しても、
はいはいはい、
でね、もう一人 源三味頼政という人が平等院で腹に刀を突き立てて鬱伏して死ぬんですが、あれも切腹と入れれば6人なんですが、
まあそれでも6人
そんなもんですね、うんうん、ところがね、太平記という南北朝時代の物語を読みますと、はいはい、1000人以上が切腹してます、
ちょっと待ってください。事実というか、描かれてる題材は同じ。
同じ。ちょっと違いますよ。源平と南北朝ですよ、うん。ちょっと違う時代でもあってもですね、まあ、侍さん同士の戦いですよね。うん、その侍さん同士が戦っているのに、源平合戦の時は、いとこ6人なんですよ。これは、南北朝時代の、足利尊氏とかね、楠木正成とかあの時代の人たちは何千人死んでますよ、
う
ん、
文字通り桁違い
です、桁違いですで、ね、僕その2つを見てもですね、うん、じゃあ日本人の中の切腹というのは一体何であるかと、
うん、
というのをですね自分なりにこう、研究するわけですね、うん、つまりわずか源氏と平家の時代のすぐ後に、まあ、足利時代が来るわけですが、はい、その時にもうその変わってしまうのかなと、
うんうん、
で、まあ、物語ですから、変な話ですけども、うん、全部が全部本当とは思いませんけども、じゃあ当時の資料を愚管抄とかいくつか今度は資料的なものがあるわけですね、そういうものをこう合わせてくると、どうも日本人の切腹っていうのは鬱憤ばらしの時だけですね。
鬱憤晴らし
そうですよ本来は、うん、本当に戦って敗北した時は切腹じゃないですね、うん、やっぱり戦って死にますよね、ついにもだけどねもうとても我慢できねえというような時に切腹が出てくるんじゃないかというようなことが浮かび上がるというようなことになるわけですよね。これはね、芭蕉の弟子の宝井企画という人の俳人がいるんですが、はい、の句なんですが、平家なり太平記には月を見ずという歌があるんですがね、句があるんですがね、平家物語には美しい月が昇るんですよ。つまり情緒豊かなんですね。ところがね、太平記の中には月が上がるなんて場面一つもありませんよ。殺伐たるもんなんですよ、
ね。もう殺し合いの。
殺し合いの
限りですよ。
だからね、要するにこれを一つの見ても、ね、つまり情緒豊か、感情豊か、人間性豊かに、ね、戦ってる人間たちが切腹なんてことはないんですね。
ああ、ね、なるほどね。
本当に堂々と戦って堂々と、うん、死んでいくわけですね。勝者は勝者、敗者は敗者ですけども、うん、その時でもですね、こんなやら、ちくしょう、もうどうにもならねえやなんつって、こう、写真さって腹切るようなことは、およそないんですね。
なるほどね。
だから、要するにね、まあ、切腹っていうのはなんか日本人のなんか素晴らしい、死に方みたいになってますけども、うん、そういうもんじゃねえんじゃねえかなと、というようなことがですね、安吾さんに教わった探偵術を持ってやると、
うん、見えてくる。
たくさん見えてくるんですね。もっとこういうつまんない話ならいくらでもあるんですけども、そういうような形で見てくると、日本歴史ってのは、日本のこの、まあ、歴史ってのは、結構面白いもんですね。
なるほどね。
まあ、戦国時代で、例えば一番の優勝、猛将と言われているのは、上杉謙信ですか、
うんうん、
上杉謙信はまあ、頼まれればどこでも戦争に行ったというぐらいに、戦争に明け暮れた人ですが、あの人の、残した歌がありまして、それは取るも失し、取らねばものの数ならず、すべきものは弓矢なりけりっていう歌があるんですがね。要するに、刀を取ってやれば、これほど鬱陶しいものはないんだと。ところが、それじゃあ、いざという時刀を取らないっていうと、これは弱虫で、腰抜けだと、うん。そういうもんだとね、戦争っていうのは。うん、実に矛盾したもんなんだけど、だけど、本当に一番大事なのは、取らない方が、いいんだと。そういう歌なんですけどね。あんだけの猛将にしてですね、戦争に明け暮れた人でも、そういうような思いを抱いて、戦場に立っていたんだと。というふうに理解すればですね、上杉謙信なんて鬼でもないわけですよね、うんうん、人間味豊かな武将としてこう出てくるわけですよね。
そうですね、
だからそういうふうにですね、初めからこれはこの人、こういう人はこの猛将、戦争の神様、戦の神様なんていうふうに見ないでですね、その周りの材料をこう並べておくことによって、浮かび上がってくる人間像っていうのがですね、まあ出てくるんですよね。
なるほど。それがやっぱり歴史探偵としての面白み。
面白さと思いますよ。
なるほど、そうですか。その半藤さんご自身がそういった歴史に興味を持つようになったのっていつ頃からなんですか。
まあこれ正直、本当に正直言いますと、その坂口安吾に会ってですね、
その探偵術を。
探偵術を教わって、うん、で、まあ、日本古代史からですね、うん、教わって、だから、まあ、織田信長の話とかですね、そういう話を聞いてて、うん、はあ、なるほど、こういう見方をすると、全然違う、日本人がそこにいるんだということはよく分かりましたからね、うん、まあ、本当にそこからぐらいか、と言ってもいいんじゃないですか。
もう入り込んでって、
子供の時に少年講談というのが ものすごく愛読してましたけどね、うん、ただその頃は、まあ、そういうようなものの見方じゃなくて、
うんうん、
もう通り一遍な、
まあ、お話として
見てましたからね、
うんうん、なるほど、そこからじゃあ自分なりのストーリーをこう見つけていくというか、
そうですね、自分なりの像を、まあ、日本史の中にたくさん出てきますから、うんうん、そういうのを、まあ、見つけていくと、うん、面白いんじゃないかと思いますね。
なるほどね、やっぱりでもその辺がその歴史をこう追求していくことの醍醐味ということになった
と思いますね、
うん、
日本史はこんなに面白いで、うん、一番最初のところで聖徳太子を、
はい、
話し合った時に、うん、私は聖徳太子心中説を取ってるわけですよね。
これもまた大胆な説ですけど、
大胆な説ですよね。、はい、でもね、像しか読めないじゃないかと明らかにそう書いてあるわけですよね。柏手のいだつめという奥さんとですね、前の晩に二人で風呂に入って、再会沐浴してですね、
身を清めて
、うん、で白衣を着て、そして夢殿にこもって、うん、で翌日聖徳太子が亡くなって、それから2日後に柏手のいだつめが亡くなったと、奥さんが亡くなったというのは、どう考えたってこれ食中毒か なんかで亡くなったとかなんかで話は別だけども、うん、真実としか考えられないんじゃないかと、
なるほ
ど、というんですが、それは半藤さん読みすぎですなんてからかわれますけども、ね、中西進大先生にはね、はい、からかわれますけど、
はい、
でもね、そうとしか読めないじゃないですかと、うん、
それがまあ半藤流解釈
です、ね、
なわけですよ、ね、
でなぜ心中しなきゃいけなかったかといえば、うんうん、聖徳太子は蘇我氏とかですね、古代の中の戦乱というものに、人殺しというものにもう飽き飽きしたというか、もう実には嘆き悲しんでですね、でこの生きている人間の世界っていうのは、いや虚しい、嘘のもんだと、だから真実は仏の国にあんだと、うん、と言っているじゃねえかと。
なるほど、それがまあちょっとね、証拠というか、
ね、
こうね、こう強いこうね、モチベーションになってるんじゃないか
な、モチベーションになってるんじゃないかと言うんですが、うん、まあ中西大先生はそんなことないよっつって。
なるほどね、でもやっぱりそうやって一つ一つ見ていくと、やっぱりそういったストーリーが自分なりに描いて、そうするとやっぱりこう面白く見えてくる。
歴史ってのはそういうものだと思いますよ。ですから、歴史ってのはさっきも申しましたけども、
はい、
人間を見ることですからね、年号を見ることでも何でもありませんから、人間ってのは、つまり日本人っていうのは、どういう生き方をしてきたかとかね、どういう考え、ことを考えてきたかというようなことを、歴史を通して見るもんですから、だから、全然新しい日本人を発見するっていうのは面白いですよ。
なるほど、ね、そうですね。やっぱりそれをきっかけに、まあ新しい、これからの生き方の調査にもなるという、
我々の中にはそういう人もいるんだからという、ね、ですからそういう生き方できるんだというようなことにもなるわけですからね。
なるほど、なるほど、そうか。やっぱそこが、まあ歴史の面白さであり、歴史探偵としての面白みにも。
と思いますがね。Let's get knowledge with fun.
そのもし、半藤さんがもう、大昔、太古の昔から、まあ、今の世まで、この日本の歴史上の一日にじゃあタイムトリップできます。というふうに言われたら、どこに行きますか？
どこに行きますか？日本史上最下大の栄光の日であったところの、明治38年5月27日、8日ですか、
はい、
日本海海戦の、
はい、
戦艦ミカサの上に乗ってみたい。
東郷平八郎の。
東郷平八郎とね、秋山猿之のね、
はい、
乗ってみたいと思いますがね、あれやっぱり最高の、日本歴史であんな栄光の時はないんじゃないでしょうかね。
坂の上の雲に乗れるかもしれない、
ね。まあでも、実はあれはね、そんなに私たちが一般的に考えているほど、あっけらかんとした栄光じゃないんですよ。
あ、そうですか。
ええ、うん、あれはね、もう本当にね、もう危なく大失敗するという、うん、まあ本当に刃渡りの、どちらに転ぶか分かんないようなという危機を乗り越えての栄光なんですよね。ですから あそこでね、やっぱりね、日本の人っていうのは本当に偉い人もいるんだなと、
うん、
あれ要するにバルチック艦隊というロシアの艦隊はですね、 対馬海峡に来ると、うん、東郷平八郎はここに来るでごわすと言って、うん、全然動かなかったっていうのが一般に言われてるんですよね、うん、はい、そうじゃないんですよ。
そうじゃない、
あれはもう、うん、あの、ついにバルチック艦隊が来ると思った日に来ないので、うん、全連合艦隊へ移動して北海道に行こうとしたんですよ、
うん、はい、
ね、北海道に向かったとあの判断しまして、ところがその時にたった2人の人なんですが、うん、動く必要はないと、
うん、
必ずここに来ると言って、うん、この意見具申をしてですね、うん、大論争が行われて、うん、それでその大論争の果てに東郷さんが、うん、それじゃあもう一日待ちましょうという判断を下して、そして一日待ってたおかげで
来た
情報が入ったんですよ。バルチック艦隊は間違いなく太平洋に向かってないで対馬海峡に向かってるという情報が入って、
うん、
やったーってんで、あの栄光の一日を迎えるんですがね、その前の日のあたりのですね、連合艦隊の中のこの何て言いますか、
ケンケン
ガクガクの大論争とかですね、あのあたりのところでですね、この列席してですね、だから厳密に言うと、5月27日じゃなくて5月の24日としてですね、
はいはい、
4日の日の、うん、その連合艦隊大論争の、うん、で東郷さん最高の決断の日にですね、うん、
行ってみたい。
行ってみたいです。
なるほど、
それはもう、秋山さぬゆきなんか、うん、神様のような散歩って言われてますが、はい、あの人なんか全然触れ上がっちゃう、もうあの、マルチ艦隊の姿は見えないっていうんで、
うんうんうん、
ですからね、そんなにね、神様なんかいないんですよ。
そんなに華やかっていうかね、そんな、もうパッと明るいもんでもない。
ないんですよ。みんなもう全力を上げてね、大論争したし、でそういうね、やっぱりね、無事そこにいたんで、迎え撃つことができたんですがね、うんうんうん、ですから、そういう事実を知りますとね、
うん、
あの一日のあそこで、ね、連合艦隊の参謀たちと一緒になってですね、バルチック艦隊どこ行くのかと、大論争に参加してみたいですね。
なるほど、それを見届けて
と、ね。
なるほど、なるほど、そうですか。昭和を点検する、これの、まあ、ラストにですね、昭和の点検作業というのはまだまだこれからなんですという一文で締めくくられていますが、これからの研究の中で特に、まあ、早急にそしてじっくりと検証していきたいというようなことってのは何になってきますか。
やっぱり昭和天皇だと思うんです。
昭和天皇、
はいはい、つい最近まであんまり資料がたくさん出てない時代にはご自分の意見というものがあんまり私のように知られてませんでしたから、
うんうん、
何をどうお考えになっていたのかということが、うん、分かんなかったんですよね、うんうん、ところがもちろんこれは戦前だけではなくて戦後も含めまして、
はい、
実に昭和天皇はいろんなところに発言されてまして、
うん、
でそれがかなり適切なんですよね、
うん、
昭和天皇という人を見ないと、
うん、
僕らがやってるこの検証も、万全じゃないなという ふうに思いますね。昭和天皇
の
亡くなる時に、うん、お亡くなりになる直前に倒れられて、倒れなければ沖縄へ行くはずだったんですよね、
うん、
とか倒れられたんで沖縄へ行けなくなっちゃったんですが、病床にあって沖縄には行かねばならなかったと、
うん、
しきりに言ってると、これは新聞に報道になりました、
うん、
で僕らはその時に、ね、沖縄に行かなきゃならないという昭和天皇の思いというのは、戦争中の沖縄で本土決戦を時間稼ぎのために沖縄の人を犠牲にして、頑張るだけ頑張らせて、戦いましたよね。10万からの人が亡くなってんですが、それに対する、まあ、鎮魂といいますか、
うん、
慰霊のためだと、沖縄をこう理解してたんですが、そうじゃないんですね。最近出てくるこの資料なんかだーっと出てきましたのを見ますと、戦後になりまして、つまり安保条約を結ぶ、まあ、講和条約を結ぶと同時に安保条約を結んで、日本の国というものの防衛というものをアメリカ軍に任せるという話になったときに、アメリカ軍の方から基地を提供せよと、
うん、
そのためには。それと、その時に、当時の芦田仁外務大臣なんかの話で、
うんはい
後に首相になりましたが、本土のどっかにっていうんで、こう、やってたんですね。そしたら、昭和天皇はそれを聞きまして、もちろん、象徴天皇ですから、なんとか口出しちゃいかんのですけども、聞きまして、で、昭和天皇の意見を言ったんですね。本土はダメだと。 で沖縄を提供した方がいいっていうのが、昭和天皇の意見 で、 でそれをマッカーソンの方にと耳に届いていくんですね。まあ、詳しい話は別として、うん、でマッカーソンはそれなるほどその方がはるかにいいと言うんで、沖縄が日基地が設けられるということになったんですよね、
うん、
で今日までは沖縄の問題がありますけども、うん、そのことに対して昭和天皇は沖縄の人たちにはこの戦後の日本をの安全を確保するために苦労させたという思いがあったんだと思いますよ。ですから戦争中 の、 戦闘の犠牲ばかりじゃなくて、戦後のこの長い時間の沖縄の人たちに対する本当に申し訳ないという気持ちが、それをどうしても言いに行かなきゃいけないというふうに思ってたんだなということが分かるわけですよね。
なるほど、なるほど。
そういうのがこう分かってきますとね、やっぱりね、この戦前戦後も含めまして昭和天皇をもう少しきちっとやってこないと謝るなと、歴史の見方はですね、ですからそういう形ではやはりそのために資料がですね、まだ出てくることを望んでいるんですけどね。
なるほど、でもやっぱりその今だからこそそれはできてくる作業というか
と思いま す、
です、ね、
はい、それはもう今から20年前だったらダメだったと思いますね。
うん、今だからこそまあそれを点検する環境も整ってきたし、
整ってきたと思いますね。
うん、そうか、やっぱそこをきっちりやっとかなきゃいけないと
と思いますね。
ということですね。半藤さんの歴史に対するその情熱の源というのは、まあ、先ほど来、坂口安吾からその探偵術を習ったとかっていろいろありますけど、その、一番のモチベーションの根っこのところってのは何なんですか？
面白いからですよ。
面白いから。
俺は面白いからですよね。やっぱり知らないことがですね、調べていくとどんどん出てくるということは、いや、そうだったのかという、ことは、ものすごく面白いことです
よ。宝探しの。
宝探しみたいなもんですから、
掘り出しがいがあるわけ
だ、それはもう、あらゆるものがそうでしょうけど、まあ政治とか経済とか、なんでもそう、隠そうとするのが大体、基本ですよ。
うんうんうん、
で、真実は必ず出たがってんですよ。
出たがっている。
出たがってんですよ。ね、ところが、もう、人間の営みから言うと、もう隠そうとするんですね、やっぱり。じゃないと、面倒ですから、だから、出たがってる真実をですね、
出してやる。
出してやるっていうのはね、これは面白いですよ。
なるほどね。そうか。
それはもう、なんたってね、向こうから出てきますからね、丁寧、こちら丁寧に、こう、掘り当ててあげるとね、それはもう、そういう意味じゃ、
なるほど。
まあ、虚しいこともありますけどね。多分、あるんじゃねえかと思って やると、全然興味なくなかったね。
でも、やっぱりそれ出てきてくれた時の喜びたるやっていう感じ。
これは面白いですね。
ですね。
ですから、これは、私たちはまあ、物書きですから、はい、それをそのか書いたりするわけですが、書いたりするのは面白くないですね。探してる方が面白い。
なるほど。探してる時が一番面白い、ね。
探してる時が一番面白い、
ね。出てきた時はもう最高に面白い。
最初はそうですね。
そうですか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
これはもう、ちょっと名前言っても分かりません。伊藤正則さんという、新聞記者だったんですが、
はい、
そうですね、連合艦隊の最後とか、大海軍を思うとかという本をお書きになった、これベストセラーですが、当時の新聞記者だったんですが、うん、この方は私の、まあ、学校の先生じゃないんですが、私に昭和史を、の基本を教えてくれた人なんですね。ですから私の先生にしてるんですけど、この方の添い書きをもらって、昭和30年の初めぐらいから、当時もたくさん生きてた海軍の提督とか、陸軍の将官とかですね、部隊長とか艦長さんとか、そういうのに会いに、歩いたわけですよね。ですから会えない人にも、随分会いました。
ああ、なるほど。
それが私の今の現在の、昭和史研究の基本になってるわけですからね。ですから、この先生がいなきゃダメだったんですけども。
伊藤さんから学んだ一番のことというのは何になりますかね。
嘘は書くなってことですね。
嘘は書くな。
ええ、嘘を書くな。これは物を書く人間っていうのは、都合悪くなると嘘って言いますか、ないことも書く人が多いんですよね。それはやるなというのは教わりましたね。だから私の比較的全部裏側があるものしか書いてませんから、ね、
嘘は書くな、
嘘は書くな、嘘を書くくらいなら筆を折れと言われましたね。
まあ、やっぱりでもそこがその文筆家としての一番の礎にもなってる
ということですね。
ですね、はい、なるほど、それを学んだと。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の半藤一利さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
何でございません、どうも。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の半藤一利さんをお迎えしてお送りしました。いや、今日ねお迎えした半藤一利さん、歴史探偵、まあね、本当にでもその歴史から浮かび上がらせる知的興奮というのは本当に大きいものなんだなということがお話の中で随所に感じられました。やっぱりちょっと私も探偵始めてみようかな。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。